愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は法文学部長で社会競争学部設置準備室長の西村克史教授にご出演いただき、先生の専門分野や関わっているプロジェクトについて伺います。西村先生は明治大学の経営学部ご卒業でいらっしゃいますから、もともとその経営には興味がおありだったと思うんですが。
そうですね、経済学が、最初に発展していくと、その中で、個々の企業と経済を支える中心となるのは、企業ということになりますので、はい、その企業の経営がどうあるべきかと、ということで、経営学で、経営学の中から、一つ会計学というのも誕生してくると。経営活動を行うことによって、企業というのは一生懸命、大部分の企業は利益を獲得する、
はい、
じゃあ獲得した利益が一体いくらなのかが計算できなかったら、その獲得した利益をさらに、次への投資に使うとか配当に使うとかできませんよね。ですから会計学という学問自体も、はい、経営学と同じぐらい重要であると、学生にもよく言ってますけど。
学生時代は大学に通いながら専門学校にも同時に通ってらっしゃるというふうに伺っておりますけれども、はい、これは何の専門学校だったんですか？
これは簿記の専門学校。
簿記、はい、学校でも学ぼうと思えば学べるものだったんじゃないですか？
やっぱりその言い方はあれですけども、簿記の専門学校っていうのはもう資格を取得することに長けてると、
はい、
ですから持ちは持ちやと。
なるほど。はい、
で大学の2年の時にたまたま電車のつり革捕まってる時に、電車の中の広告を見て、
はい、
就職のためには資格でも持ってないと、その履歴書に何も書けないっていうのはちょっとどうかなと、そういう単純なところで、簿記を勉強しようと、資格取ろうと、
はい、
ですから税理士だと、定年退職もないよねと、税理士もありという形で勉強しだしたと、
はい、本当にこうどっぷり使って、さらには大学院でもその5年間会計学の研究もされた、ということですけれど、会計学と聞くと、聞いただけだとやっぱりそのお金の出入りのような、計算づくめのようなイメージなんですが、会計学はそれだけではない。
そうですね、基本的に会計学っていう学問は、簿記学もあるんですけども、まず簿記っていうのが何かっていうと、企業の活動を帳簿というノートに記録をする、
はい、
じゃあ記録をした結果、それは企業の経営活動に役立たせればいいだけの話ですよね、現実には私が学んだのは財務会計論っていう科目なんですけども、それは企業の状態、儲かったとか利益計算ですね、あるいは財政状態がどうなってるかというようなことを財務諸表という形で、企業の利害関係者、ステークホルダーと言いますけれども、利害関係者たちに、株主とか債権者、その他の人たちに公表すると、そのためにどう公表するかということを、考える学問であると。ですから、利害関係者のニーズがどういうニーズであるか、そのニーズに合わせた形で会計情報を組み立てて、公表する、そういうことが、ここの会計学の中の財務会計論ということになると、
公表していかなければもう内々だけで良くも悪くもなっていかないですから、やはり公表していくということが大切になってくるんですね。
特に株式会社の場合は、株主たちに公表することによって、企業の状態を、自分のところの状態を明らかにする、それによって例えば新株を発行するときに株主にさらになってもらえるとか、ですから自分の会社の株価がどうなるかっていうのも、企業の状態によっても変わるわけですね、当然企業の周りの企業取り巻く環境の変化によっても株価は変化しますけども、自社がどうなるかということをきちんと公表していくことが大事と。
そして先生が取り組んでいらっしゃることの中に、ちょっと面白いプロジェクトを見つけたんですけれども、未来起業家プロジェクト、これは、
これはですね、実は小学生 いやまあ中学生を対象にして将来起業家になるような子どもたちをどう育成できるかと、まあ、私とあと同僚に野田先生っていらっしゃるんですけど、その先生と私がまあ大学の方ではで、あとは付属小学校、あるいは中学校のまあ PTA を中心とした父兄会と協力のもと、まあ、そこにいる子どもたちを社会がどうなっているのかと、企業って何と、会社って何と、でどういうふうな仕組みになっているのと、それを実体験してみようと。
実体験、
はい、
まだ小学生だと会社がどうっていうのはあまりわからないですよね。
そうなんです。
でましてやどういうふうにその人たちが動いていてどういったことが必要でっていうのはわからないし、勉強していくの難しいんじゃないかなと思うんですけど。
そうなんですね。ですから逆に言うと体験を通して学ぶ、そこに意義があると考えるわけなんですね。どういうことかというと、大学生が各会社を立ち上げる時の経営コンサルタントとして関わっていただくと、まあ、基本は大学生が自ら100円ショップ等で材料を手に入れて、商品等を、まあ、作って、おいて5種類ぐらい用意して、まあ、経営コンサルタントも5人いて、そういう商品を見て子どもたちがどの商品を作りたいかということで手を挙げてもらうんですけれども、そしてそれを土曜夜市で売るという、そういうプロジェクトなんですけども、なかなか厳しいのは資金調達から始めると。これは実はお母さんお父さんたちが事前に商品ごとの原材料を買ってきて、で、準備しておくんですけども、そのことを前提にして子どもたちはそれぞれの会社に分かれて、そしてその中で社長だとか取締役としての役割、ですからもうその中に企業あるいは株式会社の中の構図が入ってきてると。そして5社で1社6人で構成されてますから、まあこの6人の中で社長を決めて会社名を決めて、そのそれぞれの商品を作って売るんですけども、作るためには資金を調達をしなくちゃいけない、資金調達するためには事業計画書を作ると、でそこでそれぞれの商品の特徴は何かということを自ら、まあ、確認をしながらお父さんお母さんたちの投資家に資金調達できるようにアピールすると、で一体いくらかかるのと、作るのに、一体いくらで売るつもりと、そんな高い値段じゃ売れないよとか、いやもう投資しないと、まあ、なかなか投資家厳しいんですね、で資金調達ができた場合、やっとそこから手に入れた資金でもって、マイスター商店っていうのがあるんですけども、そこに商品が置いてあって、そこで材料を買って商品を作ると。
そのマイスター商店は言ってみればお父さんお母さん方の架空の商店なわけですね。
そうなんです。
例えばどういった商品になってくるんですか。
例えばあのビー玉ありますよね、でビー玉を接着剤、ガラス専用の接着剤でくっつける、そして、まあ、三角形のピラミッドを作っていくと、ただガラスで全部つけちゃうと単なるピラミッドになってますけれども、4個とか3個とか2個とか部分的にくっつけて、で組み立てる形にしてやると。
はあ、組み立てながらピラミッド作れるような。
そうなんです。
ビー玉にしていくんですか。はい、うわ難しい。
しかもそれ色がついてますから、どの面から見ても同じ模様になるように、組み立てないと完成版にはならないと。でバラバラにすると組み立てなくちゃいけない、まあ、パズルですね、立体パズルになるし、組み立てが完了するとインテリアになると、まあ、そういう形の商品とか。
その子どもたちが手を加えなければただのビー玉遊びしかできないかもしれないけれども、ちょっと手を加えることでパズルになったりインテリアになったり、そこにこう付加価値が入って商品として店頭に並ぶわけですね。
そうです。
土曜夜市の。
しかもその売り方もそのこちら側からどうしろということは言いません。で子どもたちがどうすれば売れるかを考えるわけなんですね。最初はおとなしかった子どもたちが次第にその大きな声を出して売る、ね、 PR をする、でそのままだと売れないっていうことになってくると比較させる、例えばバラバラになった状態のビー玉を置いといて横に完成版のビー玉を置く、
はい、
で組み立てが完了するとこうなりますということを説明すると、
はい、
まあ、しかもその柄も単色系のものと、うん、その綺麗に柄がまあ成り立っているような、そういうビー玉と2種類とか用意したりするわけですね。
はあ、考えますね、じゃあ1種類よりはちょっと柄が入ってる方がいいかなとか比べることもできるし、そうすることでちょっとこのいろいろ柄が入ったのが人気が出てきたりもする。
そうなんです、どちらを売りたいか、自分の売りたい商品をよりよく見せるためにはそうでないものを比較する、まあコマーシャルでもよくやってますよね。
ありますね、
はい、当社比較みたいな、だから結局は最初はこれを作りたいと言って、子どもたちが集まってたわけなんですが、はい、世の中そういうふうになってないということを知ってくるわけですよね。売るためには誰のため何のためにこれがどんな役割をするのか、そのことを自分で理解した上で PR していかないと良さが相手に伝わらない。
でもその頑張ってる子どもたちを見てる大人たちも刺激を受けるんじゃないですか。
その本当にね、商店街の方も、
はい、
毎年なんですけども子どもたちが黄色い声を出して一生懸命打てる、
はい、
まあ、そうすると原点に帰らなくちゃいけないんだというふうに思うらしくて、元気をもらったと、商店街の活性化に、はい、役立ってるんじゃないかと思うんですけども。
経営コンサルタントでついた学生の皆さんも刺激受けてますよね。
そうですね、まあ、これも基本的には経営学のいろはが全部入ってますので、はい、で自らがやはり、事業計画書を作成して、子どもたちができるようにどうすればいいかということを考えなくちゃいけませんから、うん、自分がしっかりと分かってないと子どもたちには教えられないと、
はい、ただその場でこういい勉強になるだけではなくて、愛媛大学としてはこれをまたこうつなげていくという意味で、うん、このプログラムの延長線上に平成28年度もう来年度になりますが、はい、4月に誕生予定の社会競争学部の産業マネジメント学科における企業創業コースの教育目標とこ重なってくると、これ新しい学部だそうですけれども今設置申請中なんですね、
はい、
これ次回ぜひ詳しくお伺いしたいと思いますが、競い合う競争ではなくて社会を共に作るという来年度設置予定の社会競争学部について来週詳しく伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も西村克史教授にお話を伺います。お楽しみに。